女も男もお金好き。おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あっち系こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレットどいことどいです。皆さんこんにちは。キクコラム、いつものようにお待ちになってくださってたでしょうか。ねえ、もうこのね、ちょっとテンションが低いトークになってしまっておりますけれども、この低い原因は、まあ、皆さんもそうだと思いますけれどもね、このムシムシとした暑さね、すごいですよね。なんかもう梅雨が終わったのか終わってないのかね、よう分かれへんなっていうような状況で、もうこの暑さですよ。まあなんかまあ梅雨が明けてるか明けてないかっていうのはね、その地域によって違いますけれども、まあ私スカーレット土井が住んでいるこの関西地方ですね、まあ和歌山、大阪、まだ明けてないようなね、天気予報なんですけれどもね、今日なんかでも30度以上は軽くありましたしね。やっぱりこの湿度がね、すごいですよね。で、まあこんなこと言ってたらね、もうテンションがどんどんどんどん下がってきますのでね、ちょっとテンションの高くなるようなお話をね、やっぱりしてみたいですよね。美味しいね、スパークリングワインを飲むとか、まあそれはまあ皆さんね、一概には言えないので何とも言えませんけれども、でもねやっぱりね美味しいですよ。ビールね、一杯目美味しいっていう人もねよくいらっしゃいますけれども、やっぱりスパークリングワインのねキリッとしたね飲み口のねこの切り味の良さっていうのは、やっぱりビールとはまた一味違いますよね。それでね、まあ皆さんもご存知の方多いかもしれませんけれども、よくねこのあわわっとしたワインのねスパークリングワイン、シャンパーニュ、ね、シャンパンとね一緒になっている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、何が違うのかと言いますとね、まずあわわわっとしたワイン、あれを全部ひっくるめてスパークリングワインというような意味ですね。で、そのスパークリングワインの中でも、ちょっと作り方をね、頑張ってというかね、昔ながらの作り方で二次発酵させてあわわわっとしたもので、しかもですね、フランスのシャンパーヌ地方で採れたブドウを使って、でその地域で作ったものだけをシャンパンというそうなんですよね。ということなので、あわわっとした、ね、ワイン、スパークリングワイン、すべてがシャンパンじゃないんですよね。そのごく限られた地域で作っているものだけしかシャンパンと、ね、呼べないという決まり事になっているという、さすがね、えヨーロッパは厳しいですね。それでね、今の話の流れなんですけれども、今ね日本と EU ね、経済協力をするためにね、EPA とかっていうね、経済機構の、関税をなくしましょうという交渉をしておりますけれども、それいろんなサービスとかもねひっくるめて交渉するので、今回ですね、もしね、EU 基準で、農作物のね原産地とかが決まってしまいますと結構厳しくなるんですよね。例えばカマンベールチーズって今ね普通にスーパーとかでも売ってますよね。あの白いチーズで中がちょっととろっとしたような感じのね、カマンベールチーズとかも、もう勝手にカマンベールチーズとは呼べなくなってしまうんですね。ちゃんと取れたところをね、原産地で、こういう作り方をしてという基準がありますので、それを、 クリアしない限りは名乗れないという、そういった決まり事がね、もうそろそろ発行するかもしれませんということなんですよね。でしかもですね、さらに、まあ、あの先のまあシャンパンの話じゃないんですけれども、あの原産地ね、例えばワインとかだったらラベルに書いてる、まあ、フランスの、ワインのラベルとかね、どこどこのワイン、あ、まあ、どこどこの農場で取って、で、どこどこで、漬けた、発酵させたっていうね、細かな決まり事をクリアしないと、そのワイナリーの、ね、名前が名乗れないということになっておりまして、その基準を日本で当てはめていくと、なんとですね、例えばあの、ね、大阪では有名な、ね、大阪では有名なというか、まあ、日本の中では有名ですけどね、河内ワインとか、ね、これ河内の地方だけで全部ブドウを取れてるのかといったら、そうでもないようなね話なんですね。よそから持ってきたブドウを使って漬けてると、この大阪の河内地域ではないワイン、あ、ごめんなさい、ブドウを使っているということになると、河内ワインと名乗れなくなってしまうという、これはちょっと困ったなっていうふうになってるみたいですね。ねえ、やっぱりね、な、今まで名乗ってたのが名乗れなくなるというか、まあ、ただね、やっぱり厳しくすればね、まがいものというかね、偽物が流通しないということになりますので、まあ、その辺難しいですよね。例えばまあ日本の中だとね、まあ縁違うかってね思いがちになりそうなことでも、でもちょっとね、予想を見てみますと、例えば中国とかでね、勝手にね、日本の地域の商標登録とか勝手にされてますからね、ああいうの困りますよね。例えばね、有田みかんとか、まあ、あのスカーレット土井が住んでいる有田地方、和歌山県の有田地方の有田みかんで、こういったものとかもね、あの中国で勝手に商標登録されて OK とかって出てしまいますと、今度日本のこの、有田みかんを中国に持ってったら、それは有田みかんと名乗ってはいけませんとかっていうふうに言われてしまうという、とんでもないことに、ね、なりかねるということなので、ですから、ね、やっぱり農作物のブランド、農作物だけではないですけれどもね、このブランドを守るっていうのは非常に大切なんやろうなことやし、決まり事っていうのはそれなりに決めとかなあかんのやろなということなんですけれどもね、皆さんはいかがでしょうかね。なんかあのこの、お話がどんどんどんどんそれてってしまうという、まあ、状況がね、最近多いんですけれども、ね、この辺でね、本題に戻らなければならないなとふっと思いましたので、それでは皆さん、お楽しみにしていると思いますけれどもね、はい、テキスト人生は無駄遣い方程式、前回の続きですね、いきましょうか。で前回まで、まあ、これも何回も何回も何回も何回も何回も何回もというぐらいね、多分20回では聞かないですね、40回ぐらい言ってるん違うかなと思うんですけどもね、はい、この人生は無駄遣い方程式の方程式、皆さんそろそろね覚えていらっしゃると思いますけれども、いかがでしょうか。一回言っといた方がいいですか。では一回言っときましょうかね、はい、この人生は無駄遣い方程式、4つのキーワードがありまして、計画、同調、錯覚、サービス、この4つのキーワードを全部足して最後に後悔をかける、そうすると無駄遣い方程式ということになるんですね。はい、でこの、今2つ目の同調のところを、何回かね、もう多分4回目ぐらいですかねに分けて、今お話ししているところなんですが、今日はその続き112ページのね SF 商法という、こちらをねお話ししていこうかなというふうに思うんですけども、 SF 商法もうここで言いたいなっていうのがね、もう皆さんねすぐご理解しているというか、あの想像できるんじゃないのかなというね、その SF じゃないですよ、はい、例えばですね、 新商品とかの PR ね、それをうまくね落とし込んでいくという、まあ落とし込んでいくというか、まあね買ってもらうようにする、まあ、こういうのを SF 商法っていうんですけれども、ね、せっかくなのでね、この人生は無駄遣い方程式113ページにねちゃんとねこれ載ってるんですよ。警視庁のホームページに載ってる睡眠商法の手口、ごめんなさい、催眠でしたね、大きな間違いをいたしました、催眠です。はい、催眠商法が SF 商法ということなので、この催眠商法こちら、ね、一回ちょっと読んでみましょうか、ね、A 子さんが騙されるまでというねちょっと嫌なパターンですけれどもね、催眠術の罠ということで、 A 子さんは買い物に出かけました。商店街で配っていたチラシを手に取ると、そこには輸入化粧品が無料でもらえると書いておりました。彼女が早速チラシに書いてある場所に行ってみると、すでに30人ほどの人が集まっていました。この時点でやっぱ怪しいですよね。というのは書いてないんですけどね、今の、あのコメントみたいなのはね、ちゃんと読みましょうかね。では元へ戻りまして、そこでは司会者が集まった人に化粧品のサンプルを配りながら、皆さん今日はラッキーですねとか、ここに来た人はみんないい人と言いながら手を挙げて、はいはいはいという声を出す練習をさせていました。でここでね、悲劇の始まりというふうに書いてるんですけれども、ここからが悲劇の始まりです。司会者が手にした品物を通常宣言のところ、今日はなんと100円、欲しい人と大声で言って、練習した通りみんなで大声ではいと返事をしています。で中でも元気の良かった奥さんに、気に入ったのでじゃあタダでもあげましょうと言ってあげた、こういったこともしておりました。でこれを何回か繰り返すうち、会場全体が早い者勝ちで、この場で買わないと損するような雰囲気になっていきましたというね、はい、でここで落とし穴というふうに書かれております。じゃあその落とし穴どういったのかって見ていきましょうかね。そしてついに羽毛布団、通常40万円のところ今日は半額との司会者の声に、 A 子さんは催眠術でもかけられたように大きな声ではいと手を挙げてしまいました。はっと金額の高さに気づき、やめようとしましたが、もうすでに遅し、ね、今まで優しかった司会者の方、あとね、このお店にいてた人たちがね、分割でもいいですよ、他のお客さんが次の品物をね出るのを待っているんだなどと迫られて、契約書にサインしてしまいました。それ以降出てくる品物は全て高いものばかり、何か買わないと買われない雰囲気になっていたのですという SF 商法ね。最後にこういうふうに書いてるんですね。行き過ぎた同調はトラブルの原因になるので気をつけましょうというふうに書かれておりまして、この前からお話ししてたこの同調をね、悪いことに使うやつがいてるんですよね。でも本当にね、こういう場に行ったらね、その雰囲気が出来上がってますからね。まあ例えばね、まあコンサート会場に行ってね、音楽でね、乗りまくってるところ、そこで平常心でいるっていうこと自体がもうねできないですよね。もうこの場の雰囲気にね乗ってないとまあ無理や。まあ例えばね、昔流行ったパンクロックとかだったら、もうあの縦乗りね、あの縦乗りの状況でもうそんな冷静にねなんか判断するとかっていうのはもう無理ですよね。ですからやっぱりこういう危ないところには近づかないようにしましょうという、まあ、それがまあ人生無駄遣い方程式でお伝えしたい、まあ、部分なのかなというふうにも思うんですけれどもね。君子危うき立ち寄らずとかね、まあ、そういった言葉もあるぐらいですからね。やっぱりちょっと怪しいな、でもなんか覗いてみたいなと思ったとしても、そこは我慢した方が身のためになるということでしょうね。 ということで、あっという間に今日もね、15分ね、過ぎてしまいましたので、そろそろこの辺で終わりたいと思うんですけれども、まあそうね、もう今日は実はですね、この録音、まあ企画コラムですね、ワールドカップの、日本と、ベルギーの、ね、決勝トーナメント始まるちょっと前に録音してるんですね。ということでこの時点ではまだどっちが勝ってるのかっていうのは分からないような状況なので、まあ楽しみにね、今から、はい、日本ベルギー戦を観戦してみたいなというふうに思っております。ちなみに観戦といっても、テレビでの観戦です。はい、ということで、今回もスカーレット土井がお話しいたしました。皆さん次回ぜひまたお会いすることを楽しみにしております。お楽しみに。さよなら。